高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は裁判員裁判の話をしたいと思います。今年5月に裁判員制度が始まってから12年が過ぎました。12年と言いますと、干支で言うと一巡する、そういう時期ということになります。日本にも戦前、実は陪審制という、裁判員制度と少し形が似た制度がありました。日本の陪審制はアメリカの陪審制に似てるというようなことも言われておりましたけれども、非常に違うところは、この陪審制の下で陪審員が答申した、その答申に裁判所は従う義務がないと、参考にするだけであるという、そういう、いわばエセ陪審というんでしょうか、陪審もどきのそういう制度だったのですけれども、これが1928年に始まって、1943年戦争中、太平洋戦争中に停止されました。15年の歴史ということになるわけです。それを一つの基準に考えますと、そのうちの12年、8号目あたりまで来たことになると、あともう少しで陪審制と同じ運命をたどって終わりになるのだろうかと、こんな感じもいたします。実際裁判員制度に対する国民、市民の反発はこの間確実に強まりました。制度そのものが沈没寸前の今状況になっていると言っていいと思います。当初不評を買ったこの制度について、推進していた人たちはしばらくすれば順調に定着するというようなことを盛んに言っていました。しかしそれは発足2年目に起きた東北大震災と、それから福島第一原発のあの大爆発で吹っ飛びました。皆さんは裁判員庫というのがあったのをご存知でしょうか。当時の法務大臣が中に入って見せたというパフォーマンスがありました。この院庫などというのは皆さんがもう忘れてしまったと、知らない人が非常に多いというぐらいに過去の話になりました。もっとおそらく知られていないと思うのは無限大マークです。無限大というのは8の字を横にしたものですけれども、裁判員制度が長く続くようにという、そういう願いをかけたのでしょうか、その無限大マークを裁判員のロゴにしていたのですね。みんな知らないです。そのくらい早くにこういうものはすっ飛んだのですね。順調とか定着とかいう言葉ももう使われなくなりました。裁判が始まったのは12年前ということを今お話ししましたけれども、その前に準備期間というのが5年間設かれていて、その準備期間の段階から大変な広告費、この広告費というのも私たちの税金なんですけれども、嫌がる国民から徴収した税金で裁判員制度の宣伝をする、原資にするというのですから、ひどい話だということになると私は思いますけれども、そういう宣伝も結局功を奏することはなかったということになります。さて、この記念すべき12年目の今年、一体メディアはこれをどう迎えたかということを見てみますと、制度の旗振り役を務めた朝日新聞を先頭に、読売も毎日も沈黙を決め込みました。全国紙の中で登場したのは日経と産経だけでした。経済新聞だけだったということになります。実際この国は新型コロナ対策を経済再生大臣に主管させるという、不思議の国ですから、 何があってもおかしくないのかもしれないけれども、裁判員裁判が経済新聞にしか登場しないというのはどういうことなんだろうというふうに私は思いました。その日記を取り上げてみましょう。タイトルはこういうものです。コロナ禍でも裁判員は参加、導入12年、辞退率上がらず市民に浸透。やたらに長いタイトルです。コロナ禍でもめげず裁判員が参加していて、12年目の今年、辞退をする人も増えず市民に浸透しているという、まあ、実にめでたいようなそんな記事の雰囲気です。まあ、本文の中にもそういう言葉が散りばめられていました。コロナ禍でも辞退者の水準がコロナ拡大の前とほぼほぼ同率であるということ、それを理由にしていました。しかし待ってほしいと私は思います。現在の状況で辞退率が 66.3% という数字、つまり3人に2人というそういう数字なのだけれども、辞退率が3分の2にとどまったから良かったというのはどういうことなんでしょう。3人のうち2人が辞退したいと申し出て、これが認められたという状況は、これは深刻な事態、危機的な事態なのではないのでしょうか。私は経済新聞が皮肉を言ったのかと思って読みました。おかしい話だと思いました。しかもこれを事実を正確に補足しますと、新聞が報道した時より今日まで、まあ、わずか1ヶ月か少し経っているという状況ですけれども、その後辞退率はさらに増えているのです。現在の時点では4月末にどうなったかという最高裁の数字が発表されていますが、それを見ますと 68.6%、新聞記事の 66.3% という、これは2月頃のデータだったでしょうか。それをさらに 2% 以上、 2.3% も超えてしまった、まあ、7割に今達しようとしている。みんなが辞退しようとしている、辞退している、この深刻さを考える必要があるというふうに私はむしろ思いました。この辞退率というデータの他に、私は時々お話をしておりますが、最高裁判所が発表する数字として不出頭率というのがあります。これは何かと言いますと、裁判員候補者として、選定をされた、そういうことになった裁判員候補者の中で、実際に裁判員を決定する、選任すると言いますけれど、決定するその日にちに実際に裁判所に出頭してきた候補者がどのくらいいるかという、その比率を言うのですけれども、この方が物事を見るのには分かりやすいと私は思っています。それを見ますと、この数年来だいたい24% から 22% 台を推移していました。つまり5人のうち4人を少し超える人たちがもう出頭してこない。出頭してくる人というのは5人のうち1人をの前後になってきていたということです。それが昨年、実はこのコロナで 17% 台まで落ちました。5人に1人どころではなくなった、そういう人しか出てこなくなってしまったんですね。で、それがその後一時、まあ、持ち直すというんでしょうか、少し数字が戻って 23% ぐらいまでになった時期があったのですけれども、この再度のコロナの緊急事態宣言その他がある中で、今年4月にはまた落ち込みまして 21% 台、まもなく 20% を再び割りそうな気配になってるんですね。まあ、これがどこで市民に浸透したということになるのか、コロナ禍でも裁判員が参加しているということになるのか、まあ、日経新聞には 数字に弱いなどと言わずに、経済士らしくきちんと数字を追った分析をしてもらいたいものだと思います。まあ黙ってしまった新聞、喋るけれども内容がおかしい新聞、メディアはどちらも本当に始末が悪いものです。日経新聞はその記事の最後の方で、裁判員制度の宣伝団体の弁護士の言葉を引用して、裁判所は制度の重要性を広く伝えていく必要があるなどという言葉を書いております。裁判所が制度の重要性を広く伝えていく、それは最高裁を中心にして裁判所が必死になって、さっき私がお話をしたようにすさまじい、まあお金もかけてやってきたことなのですね。やってきた結果がこの状況なのです。今そういうことを言って何の意味があるだろう。いや、もう少し意地の悪い言い方をすれば、制度の宣伝をすればするほど人は裁判員制度から離れていっている。裁判員制度の中身を知れば知るほど人は裁判員になりたくなりたくなっている。制度の宣伝というのは、すなわち裁判員制度を嫌がる人を増やすという結果を生むだけのことになっているということがむしろわかるわけで、制度の重要性を広く伝えるということを一生懸命やれば、さらにこれから状況は最高裁にとって、あるいはこの制度の宣伝をしようと言っている団体にとっても好ましくない、思わしくない状況になることは必至だというふうに思います。私は映画監督の蔡陽一さん、日本映画監督協会の理事長をなさったこともある方ですけれども、その蔡さんの言葉を皆さんにご紹介したいと思います。こういうふうにおっしゃっています。私は裁判員制度の中に個人の想像力や表現力をそれぞれの自我に委ねることなく、それを否定し人の心に踏み込もうとする権力の思想が凝縮されているように感じる。後の時代に負の遺産と総括しても遅い。私は裁判制度に反対する。このようなものでした。皆さんどのように受け止められるでしょうか。今日はここまでにしましょう。